スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。2011年最後になります。お送りするのはスノーと
半助です。
はい、もうなんかあっという間に2011年最後になってしまった、
ね、なんかもうこの間際になるとあともうちょっとだなと思うのが、はい、まあ、11月後半ぐらいなんですが、はい、そっからが早いもうなんかあとちょっととか言ってる間に本当にもう何日みたいなことになってしまってどうしようっていうね、大変な状況に毎年なるんですが、まあそんな中今日ね、ニコンさんにまたお邪魔してきまして、ニコン1、
はいはい、
改めてまた見させてもらったんですけど、やっぱいいかも前見た時もいいなと思ってたんですけど、
はい、
今日改めてまた、1と 1V、
はい、
両方見させてもらったんですが、
はい、
やっぱ程よい大きさとなんかね、ちょっと質感なのかな、なんだろうね、ちょっと欲しいなとか思ったり
なるほど、
8万ぐらいみたいですね、レンズとか全部ひっくるめて。
なるほどね。
ちょっと手が出ないんだけど、余裕があったらちょっと欲しい。
レンズが、ズームレンズキットとダブルズームキットっていうのが出てるんですね。ね、
あ、もう出てんだ。
うん。あ、いや、ニコンのホームページには新発売で。
あ、やっぱり
出ています。はい。
うん、なんかもう出る、出るとか出ないとか、はい、そういう話もちょっと出
てない。あ、そうですか。でもこれ、ダブルズームはね、1月、来年の1月ですね。
あ、やっぱこれから出るんだよね。
はい。
うん。なんかもうそろそろ出るから、みたいな話はされてましたけど。
なるほどね。
うん。うん、やっぱね、いろんな、はい、まあ、プロサービスの方とちょっとお話しさせてもらって、いろいろと聞いたんですけど、はい、結構ね、スポーツでプロの方も買われてたりするみたい
です。ああ、そうっすか。
前にこの番組でもちょっと話したかもしれないですけど、ワ、
は、
ン、
い、
につけるアダプターみたいな
や
つがようやく発売になったらしく、
はい、
それを待ってたかのように買われるプロの方は結構いらっしゃるということみたいですけどね。で、やっぱり音消せるじゃないですか。
はい、
で、なんかね、音するんですよね、デフォルトだと。
うんうん、
で、電子音消切って、
はい、
で最初なんかメカニカルってなってるモードを、
はい、
エレクトリックだった、
ね、ああ電子シャッターにしちゃう、う
ん、なんか変える、はい、モードを変えると本当に無音で撮れる状態に
そうですね
なるので、はい、いやこれいいかもと思ったんですけど、うん、
でいやなんかクラシックとかね、うん、落としてはいけない撮影もできそうな感じはしますね、うん、そうだってね
全然しないですね、うん、ただねそのマウンターつけて、
うん、
これまでのニコンのニコールレンズをつけた時に、
うん、
AF の作動音が今度気になるケースがあるらしいですね。
ああ、うん、そうなんですか、
うん、なんかそこが気になってみたいな話もあったらしいですけど、なんかでもあんだけ落としなかったら本当にね、発表会系とか、なんかそんな時に良さそうとか思って、見た目的に何だろう、コンパクトかデジカルのイメージ、
ちょっと仕事してたらちょっと
そうそうそうねただ映りとかは別に問題ないだろうから、それでもいいんじゃねえとか思うんですけどね、見た目だけじゃなかったら。
まああとはその、レスポンスはいいのかもしれないけど、
うん、
こうね、長丁場撮っててどうなんだとか、
ああ、はいはい。
そこら辺電池の持ちとか、
うんうんうん
うん、そこら辺はちょっと、本当にお仕事に使える、
うん、
レベルっていうのは、まあいろいろ 条件があるので、
はいはいはい、いやなんかね、まああれだけ持って仕事とはいうのはちょっとさすがにと思うんだけど、
そうですね、
まあ普通に一眼持ってって、でなんていうんだろう、サブっていうか、あもうこの場合だったらこっちでいいやみたいな時にそれが使えればいいなと思ったんだけど、ね、ただ、ね、やっぱりカメラ屋さん来ててあれって思われると多分仕事的には使えないと思うんだけど。
そうですね、
まあ、意外とこれの方が良かったりするかもなとか思って静かだしってちょっと思いましたけど、
はい、
でね、今回僕初めて見たんですけど、あのビューファインダー付きの方のモデルで 1V でしたっけ、
はい、
あれにつけるクリップ音があったんですよ、
はい、
ストロボがすごいちっちゃくて可愛いんだけど、
あ
ね、バッテリー入れないんだって本体には、あ本体にっていうかバッテリーとクリップオンのストロボ自体には電池
が
いらなくて本体から電源供給されるらしく、なのですごいコンパクトにできてて、なおかつヘッドが動くんですよ。で、キヤノンの一番ちっちゃいやつって最近上向くようになったじゃないですか。
あ、はい、
で今回のこの見させてもらったやつは上も向くし後ろも向くんですよ。
うん、ああじゃあなんて言ったらいいんだろう。ちょっとこう下にあるものを上から撮るときも、
うん、
こう天井バウンスというか、
ね、
うん、上になんかあのレフ置いて片手で撮れるみたいな感じの、
うん、あそっか、天井じゃなくてレフは上に持ってくればいいのか。
そういう、まあ、撮り方をすることも、
うんうん、
食べ物とかね。
ですね。いや、
あの、
580とかだったらそういう風に天井に使っちゃうんだけど、さすがに天井じゃ届かないかなと思ってた。近くにレフ置けばいいんだね。
そうですね。
すっごいちっちゃくて、
はい、
ガイドナンバーいくつか見てくるの忘れちゃったけど。
あ、なんか、8.5 とか。
あ、8.5
とか。ちっちゃって感じなんですけど、うん、まあ、これだけちっちゃかったら、それだけ、
8.5
出るだけでもすごいやってっていう感じでしょうかね。
本当にコンパクトだったんで、サイズ的になんて言ったらいいんだろうね。携帯の半分ぐらいの大きさがいいのかな。もうちょっとあったかな。3分の2ぐらいって言えばいいのかな。なんかすごいちっちゃくて可愛くて、でなおかつこう後ろも向くで、おおすげえとか思って見てたんですけど、うん、なかなかなんか物欲をそそられるいい感じだったので、
はい、
いずれ欲しいなと思ってたんですけど、なんかいろいろともうすでにいっぱい使われてる方も多くて、改良の要望なんかもいろいろあるみたいなんで、そこら辺今フィードバックしてるみたいなんで、
はいはい、
改良次のモデルとかも期待できるんじゃないかなっていう、まあ、型としては続くだろうっていうお話もされてたので、まあ、次のモデルとかっていうのもちょっと注目していきたいなと思いますけどね。そんな中もう一つニコン行ったので、
はい、
ギャラリーの方を見てきました。
はい、
大沼秀樹さんっていうのかな、
はい、
の写真展で、千年桜ということで、
はい、
あじゃあそれでも咲いていた千年桜、
あの
もう分かりました、
被災地の、いや今ちょっと見て
ます
、はい、見ました。
まあ
すごいですね、
被災地の桜、はい、の写真だったんですけど、
うん、
まあ気仙沼とか、もう一つ有名なとこ、どう忘れちゃった、
はい、
気仙沼と、
はい、
この被害が大きかったとこどこ、
でどこでしょう、
まあどこも多かった、
うん、どこも大きかったよ、釜石、
釜石もありました。あ、いや、釜石もありましたね。
釜石の近く。どこだろう。
釜石、気仙沼、辺
り
は多かった。
石巻。
あ、石巻か。
はい。
はい。が、の辺りの写真が多かったんですけどね。
あ、
はい、まあ、被災状況の、 写真とか、はい、まあ、映像とかっていうのは皆さん多く見られてるでしょうし、この桜もね、この桜の時期に確か報道とかでも、
うん、
被災地に桜咲きましたみたいな報道があったんで、
あ、
ご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、まあ、今回その桜の写真展ということで、いろんな場所の桜と、まあ、被災地の様子みたいなのが一緒に写されてる感じだったんですけど、まあ、被災して折れてね、半分倒れかけてるのに花が咲いたとか、瓦礫の中に、まあ、その桜も瓦礫の一つとして捨てられているところに花をなんとかつけてる桜があったり、まあ、いろんな桜があったんですけど、なんかやっぱりその桜だけ、なんていうのかな、その被害に遭ってないかのような、まあ、これまで咲いてきたように咲いてるっていうのと、その手前にある瓦礫の山だったりとか、その被災した状況とかっていうのとのなんかコントラストっていうのかな、なんかそこがまあすごく印象的な写真が多くて、中にはあの川沿いに桜が何本も並んでるところに桜が咲いてるんだけど、その川の端にはいっぱい瓦礫が流れてるとか、まあすごくこう悲惨な情景とその桜のまあ綺麗な感じと、なんかすごくコントラストがくっきりと、
まあそうですね、
なんかそこ、パッと見るとね、あとね、スノーさん的に言うと墓地の中にポンと
あるそうですね。はい。まあ、桜墓地にあるのは結構あるんでね。
で、桜はもうまあ普通に見事に咲いてるんだけど、その墓地の墓石がバタバタと
壊れてる。石がね、そうでしょうね。
なんかそんな、なんていうのかな、そこ、桜の部分だけ見るとまあ普通なんだけど、でも他が異常な状態っていうような。なんか不思議な感じがする写真展だったんですけどね、まあ、結構点数もあって、たくさん出てましたが、それぞれ、ちょっとね、なんかそのギャップというか、その温度差みたいなのがなんか不思議な感じというか、なんか、余計その桜が普通に立っているがために、手前の情景がの異常さが際立つという。
ああ、まあそうでしょうね。はい。
まあ中にはそのやっぱさっきも言いましたけど倒れてたりね。
はいはい。
その桜の木にこういろんなものが流されてきたものが引っかかってたりとか、そんな状況もあったりもするんですけど、なんかすごくこう、不思議な感じがしましたね。なんか、
そうですね。いや、僕のあの、添削をやってるところでも、福島の人が、あの、何もないところに、5月に、鯉のぼりだけ立ってるっていう写真が来て、あの、一言、私のところでは原発と津波で何もなくなってしまいましたって書いてあって、いやこれなんて書けばいいんだって思ったんですけど、
難しいねそれ。
すごい、あの写真としてはですね、あの何ていうんですか、構図もへったくれもないっていう、何もないので、いやどう、まず写真的にどう書いたらいいのかっていうのと、その状況に対してどう書いたらいいのかっていうのすごい悩んだんですけど、まあとりあえずあのこう気をつけて、でもいろいろ記録してみたらいかがでしょうっていう当たり障りのないことになったんですが、まあそんな感じのところでもやっぱり写真は撮られなければならないんですねっていう感じがしたんです。
そうなんですよね。だからこの、まあ、被災地の写真っていろんなパターンというかね、いろんなタイプのあれを見てきて、で実際自分も撮ってみたりもしたんだけど、自分の中ではこうその状況を撮れたっていう感じのものが撮れなかったんですよね。で、まあ、こういう見せ方もあるのかっていうね、その桜 を追っかけて、いろんな場所の桜を撮って、それとのコントラストというか、そういうので悲惨さを伝えるとかっていう意味では、まあ、こういうのも一つの手法なんだろうなと思って見てたんですけど、なんかこう、不思議とね、本当にそこだけ普通なんですよ、その桜の近辺だけ、なぜか。桜が悲惨な状態になって、まあ、花が咲いてるからなのかね。
まあ、そうなんでしょうかね。
なんかその桜の部分だけ、こう、まあその写真によってなんですけど、写真によってはなんか本当に合成で桜だけくっつけたんじゃないのっていうような感じのものもあったりとか、なんかそういう不思議な感じの写真展がありましたけどね。ねえ、まあ、これちょっと年内で終わっちゃうんで、これの、配信の時には終わっちゃってるの、
はい、
毎度こんな感じになります。
はい。あ、でも、あ、そっか、終わっちゃうのか。
銀座では21日から29日まで、はい、最終日は15時までなので、
あ、そうですね、
この配信の時にはちょっと終わってしまってるんですけど、これ、他巡るのかね、大阪。
どうなんでしょう。
うん、
回ると思うっていうか、結構回ってますよね。その、あれによるのかもしれないんですけど、都合によるのかもしれないんですけど、確か回っていると思いますが、
なんか写真集もその場で販売されてるようだったので、はい、大沼秀樹さん、大きい沼の、英雄の絵に樹木の木さん、大沼秀樹さんでいいと思うんですけどね、されてましたので、機会がある方はちょっと覗いてみてください、それで伝えていた千年桜ということで、ちょっと印象的な写真が多かったし、まあその悲惨さを伝える一つの手段とかね、大沼さんが選んだのはこの桜だったという感じでございますが、まあそのコントラストでその悲惨さを伝えるっていう、まあこういう方法もあるんだなという感じで見てきました。で、まあ今週が、まあこの配信が今年最後ということなので、後半は例年に恒例になっております、
はい、
振り返りをしていきたいと思います。
はい、
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、今年の配信の一番最初が1月7日、
はい、
その前が12月31日に最後の配信してるみたいですけど、はいはい、3回目となった年末恒例振り返り企画って言って書いてあるので、
はい、
今回が4回目ということになるわけですね。
そうです
4回目です、4回目の振り返りですが、1月7日、何をしたんでしょうね、
はい、
猫カレンダーだ、
はい、猫カレンダーね、なくなりました。
え、そうなの。
いや、12年度っていうか来年度、いや、オリンパス、
あ、
最初からヘビーな話ですけど、オリンパスが、ね、スポンサーの、あれ、お化けだったので。
そうか。そうだよね。
で、この時に、紙質が薄くなったとか言って騒いでて、
あ、言ってましたね。
私ね。もうあの時点できっとその、いろいろ、ほころびが出始めていて、紙質が悪くなったのかとか。
そう。
でもなんか、
そうなんだ、
あまりにもなんか、その予言だった、予言が当たっちゃったんで、もうがっくり来てるんですけど。
ないんだ。
はい、ないです。
まあ、そうですか。じゃあ来年はなかったっていう話が、
始まる。
新年一発目なのかな。
そう。
わかりませんが。 まあ、猫カレンダーの話題をしてますね。で、一発目ね。で、まあ、辰巳さん、アジノさんから、
はい、
メールをいただいたり、お散歩さんからブログにコメントをいただいたりと。そうだ、ブログが今年1年とほぼ止まっちゃってたからね、これなんとかしないとな、はい、休みの間に。
はい、そうっす。
まあ、そんな1回目ですが、はい、2回目以降、撮影旅行。
ああ、そうですね。私が某、うん、障害学習講座で、
うん、
はい、標高差1日1000、あれ、全部数えて多分2000メートル近くになったと思うんですけど、
うんうん、
はい、行ってきましたっていう。
谷合いの中。
そう、はいはい、あの、まあ、お祭りですけどね、
うんうんうん、
これ行ったのは、前年の12月、だったと思うんですが、うんうん、
年越し
下月祭りっていう、
はいはい
はい、なかなかいいところでした。
はい、
はい、
今年は行かなかったの？
あ、今年はなかったですね。
うん、
うん、まあ、代わりにというか、例の11月に、
うん、
あの月島で1日スクーリングというのをやりまして、
はいはいはい、
なんか台風並みの雨風の中やってきたんですけど。
そうなんだ。
はい、
で、次が1月24日は、はい、さんが大先生にって書いて
ある。ああ、っていう話ですね、うん。あとは、そうそう、まあ、写真集の話とかをいろいろしてたんだと思うんですけれど。
あ、そうか、そうなんだね、青山のね、
はい、うん。あそこは結局、半助さんは行ってみた？
いや、行ってない。
行ってない
。一回ね、はい、青山、一回じゃないな、二回ぐらい、行って、ああ、ここら辺かと思ったんだけど、はい、その時は移動に時間がなくて、はい、ああっていうのが2回か3回です。やり過ごしちゃってます。で、1月28日、グッチさん登場。あ、そう、トラクターで聞いてくださってたグッチさんね。1月にこっちに来てくださって、
はい、
そうだ、一緒に、
日本サロン
とか行ってた。あ、あれ、今年か。そう、マグナムフォトとか見たの、今年か、去年の暮れかなんだね。今年かな。あの、マグナムフォトの良かったですね、写真とか、ね。
うん、
見てみたいですけど。
はい、今年もあるのかな。そうなんですよね。今年じゃない、来年。
ニコンサロンの理工キューブで見てきた様子をお伝えしてい くと思います。
はい、
で、2月6日183回、
高木
さんが見てきた写真展のご紹介ですね。
はい、
中平拓磨さんの写真展と小室道子さ
ん
の写真展のご紹介をしています。はい、で、2月13日184回がスノーさんの受け負い撮影の場合。
ああ。はい。
プロの写真家の一日がこんなっていうのを、
はい、
取材インタビュー編っていうか、受け負い撮影の場合編。
はい。
これ続きやってないね。
そうですね。
作家スノーの一日をやらないといけないですか。
あ、そうだった。
そうだった。
はい。
うん、
こんなのどっかにメモしとかないとすぐ忘れてしまいそうな感じですね。
はい。で、2月19日、はい、CP プラスに行ってきました。
はい、行きましたね。
行ってきました。来年も行きたいですけどね。
はい。
あ、そう。で、ニコに行ってきた時に、CP プラスの、プレミアムタイムのチケットをいただいてきてるので、あの、はい、行ける時もまた。
はい、
行きましょう。で、はい、普通のチケットなんですけど、結構大量にいただきました。
あ、すごい。あ、普通のチケット、
うん、プレミアムのは、僕らの分ぐらいしかないんですけど、はい、普通のチケットね、大量に、
はい、
10枚とか20枚とかもらってきたんですが、
はい、
これプレゼント知ってもいいっていうことだったんだけど、
あ、そうですか。
欲しい方いらっしゃるかな。もしいらっしゃればメールください。でも、送るのめんどくさいな。
っ
ていうか、あのね、ニコにいっぱい。
あ、置いてあるんですよね。
うん、山積みになってたから。
まあ、そうなんですよね。
欲しい方は、多分ニコの、 サロン、受付のとことか行けばいっぱい置いてあるとは思うんですけど、いや、行けないからくれっていう方がもしいらっしゃれば考えますので、
はい、
一応手元にいっぱいあるのはあるので、もし欲しい方がいらっしゃったら、はい、受け渡し方法は考えるとして、
はい、
一応、まあそんな、方がいらっしゃるようでしたらお知らせください。で、続きまして2月27日186回、はい、ニコン使用レポート、
はい、
好感度比較、
はい、
やりましたね。
はい、なんかこれ終わってないような気がするんですけど。
終わってませんね。
なんかローレーターで撮ったりとかいろいろかなり頑張ったんですけど、
うん、
中途半端に終わっておりますっていうか、ちょっと発表するにはやっぱりブログとかないとまとめてこう発表できないっていう状態なん
ですよね。
感じたんです。はい。
まあちょっと何も借りようかななんて思ってたりするんですけども、ここら辺もまたちゃんとしっかりね、どっかでご紹介できれば。はい、回を改めてちゃんとしたいと思います。で、カメラバック企画のスノーさん編、
はい、
パート2ドンケ、
はい、
やっぱりね、あのこの時だっけかな、やっぱ使い方が全然違うなっていうのが、同じバックでも印象的だったので、
はい、
っていうか今ぐっちゃぐちゃなのでこの年末整理しなきゃなと思う。
ああ、いや、掃除は時々しといた方がいいですよ。
うん。
なんか、僕も人のこと言えないけど、時々掃除機ガーって突っ込んで、やって、
うんうん、
うわこんな、なんか、しぼこりが、
そう
焦ってしまいます。
この間、なんだっけな。あ、一番下の底敷きみたいなの入ってるじゃないですか。
ああ。
あの下にね、あの、炭酸、放り投げて、放り投げてというか、
突っ込んどいたんですよ、うん、
炭酸を終わったやつをボロボロってカメラバッグに放り込んで新しいの入れ替えてしたんですけど、それが下側に入っちゃって、ああなんか足らないなと思ったら下から
何
か
出てきた。
でよく見たらホコリがいっぱいで、
あ、
うわこれまずいなと思っていたので、ちょっと掃除しないとなと。このカメラバッグ企画、まだまだ募集しておりますので、
はい、
っていうか皆さんからなかなか送られてこないので、
はい、
ぜひ皆さん送ってみてください。で、188回が3月26日、
はい、
震災、そうですね、3月4日から震災があったのでちょっとあれが書いておりますが、ここはな、まあ近況か、
はい、
とりあえず大丈夫でしたみたいな。そうなんです。スノーさん翌日に写真、
翌日っていうか翌々日だったんですね、うん、確か翌日じゃなかったとは思うんですが、もうなんか原発がどうのとか言って、
うん
うん、まさに2あれ2号機爆発って帰ってきたら3号機爆発みたいな、そんな感じ。
そのなんか写真
なんじゃらほいっていう状態なのに、
うん、
カメラ好きのおじさんおばさんたちと一緒にですね、写真好きの、
うん、
あのそれこそ倒れたりこうずれたりしてる谷中の墓地の、うん、中を歩いたりとかですね、
うん
うん、よくやったなって今思いと思いますけど、あのかえって情報の少なさでできちゃったって感じです、
うん、ああなるほどね。帰ってきてびっくりみたいな、
うん、そうですね、うん、公演っていうか、お話ししてる時に、
うん、
地震もありましたし。
ああそうなんだ。
揺れてるね。
よく続いてたもんね。
はい、
うん。よくやりましたね。
いやちょっと今思うとなんて無謀っちゅうかなんちゅうかっていう感じです。
はい。で、189回は4月2日キャノンの 60D、
はい、
森村さん、
はい、
ね、
まだ震災の余波は強かった、かなり色濃かった時代ですね。時代ですね、うん、っていうのがあれだけど。
で、4月10日が冬休みの宿題セルフポートレート、
はい、
リスナーさんから送っていただいた、これ結構力作多かったですよね。
いやもう、はい、で、あの半助さんとかは仕切り直すって言って、うん、結局そのままやってないと思うんですけど。
そうだね、忘れてたね。忘れてました。
はい。
どっかでやりたいと思います。
はい。
で、4月19日が、被災した写真
と、はい、
これ小関さんの話、
そうですね、
これでやってたんだ。
そう、もうこれあの富士フィルムとあとコダックがそれぞれホームページとかでこんな風にしたらいいっていうのを出してますっていう話をしてましたけど、
で4月23日が小関さんが図書日で見てきた写真展3つをご紹介、はい、これなんだ、日本のピクトリズムと夜明け前と知られざる日本写真開拓史、
はい、
ベッティーナ・ランス写真展をご紹介しています 、
はい、
で193回が4月29日、スノーさんが先生になるということで、はい、最初のテーマアナログかつアナクロ
はい
っていうタイトルでこんな授業をしましたというのを紹介してもらってます、はい、で5月に入りまして194回が短縮版で、
はい、
学校で教室 MacOS 新しすぎて困った件 Photoshop 5 Photoshop はどうですか、
うん、
まだバージョンは古いの、
何がですか。
この時フォトショップ5のインターフェースに孫作って
、はい、あ、そうそう、まだこの時買ってなくって、
うん、
その後今はもう買いましたので。
え、買ったの。
うん、買いました。さすがにあまりにも 2段でね、この時僕は自分では2しか使ってなかったから
2か、
うん、あまりにも差がありすぎてダメだこりゃと
思って。じゃあ今 CS5.5？
そうですね、はい。
5.5？
5.5 なんだっけ、
最新は 5.5。
いや CS
あれ5だっけ、
5.1 ですね。
5.1、
はい。あ、フォトショップは、
うん、
なんか最近アドビのあれがバージョンがよくわからないんですけど、うん、一応 5.1 が最新だとは思うんですけれども、
うん、なんか今度あれみたいですね、月額料金で使えるようになってね。
とかね。まあでも月額じゃ安いかって言って全然安くないと思うんですよね。
いや、でも今まで単体で5000円ぐらいだった
んですか。ああ、はい。
あ、そっか。写真だけって考えるとちょっと高いのかな。うん、僕の場合ほら、ウェブのあれもあるから、
はい、
あ、CS 全部が5000円ぐらいでっていうことでしょ、今度。うん、それ考えると、年間6万だから、
はい、
30万くらいソフトかって考えると非常にリーズナブルになるので早くならないかな、うん、年明け早々じゃないかっていうことなので、私は非常に楽しみにしてますけどね。
いや、まあ、学生さんにどうしたらいいんだっていう話もあって、
うんうん、
こう写真だけじゃないので、うん、そのウェブから映像からいろいろあるじゃないですか、グラフィックから、
うんうん、
じゃあ全部買わせろとかそういう話もあって、
うんうん、
全部入りしかないよねとか言って、アドビのマッシュにハマるのかとか言うよ。アンチアドビみたいな話とか出たんですけど、なんか、まあそんな感じで、とりあえず、フォトショップをだいぶ使えるようになりましたっていう感じ
だいぶ使えるようになったって
。はい。
そっか。で、195回で、いわき市のリスナーさんの山猫さん。
はい、
から
ポストカードの
設計のご案内をさせてもらいました。で、そうだ、山猫さんからパトローネストロップをいただきましてね、はい、そうです、ちゃんとお礼を言って、ありがとうございました。
はい。
ね、で、カメラバック企画にノクチラックさんが写真を送ってましたね。
そうですね。素晴らしい。
うん、
はい。
ちょっとこの後出てきますが、ノクチラックさんとはイベントにもお越しいただいて。
はい、
話させてもらったりしました、5月20日が196回北海道をさ、はい、雪かきに行った、
はい、
これは帰省じゃなかったんでしたっけ、
雪かきに行った帰省じゃない雪かきに行ってきたんですね、雪下ろしという表記に行ってきたんですけど、
うんうん、
まあどっちかというと雪だるま写真の写真を撮りに行ってきたっていう感じ
も
しないでもないです
か、うん、というご紹介です、うん、で197回が6月に入ってます、6月5日197回が小関さんの、
はい、
水没、震災で水没した写真を 救済するボランティアの紹介、どんな楽曲かっていうのをご紹介してもらってます。で、198回、東京写真月間。
はい。
だったそうですっていう話ですね。はい、
だったそうですね。そうなんです。
で、隣の月のマグマ、
はい、
宮崎学さん、
はい、
がニコンサロン、
はい、
で開催されてたの。これ、スノーさんが見に
行ったんですよ。あ、僕はたまたま行って見てきたんですけど、非常に面白かったと思います。はい。
で、獣医さんの写真展もこの時にご紹介
した。あ、そうですね。
はい。はい、失礼しました。で、の特番になってるよ。
これは小関さんが
撮ってきてくれたや
つ。音源を撮ってきてくれた。
はい。吉住志保さんのインタビューが、はい、6月15日特番ということで、
はい、
ご紹介しております。199回が、
はい、
ライトルーム乗り換えキャンペーンで買いました、
はいはい、
これはね今年大正解でしたもん。
ああ、そうですか。なんかみんなライトループって言ってるんですけど、僕乗り遅れております。
うん、なんかねブリッジとの差がよく分かんなかったんですよ、
顔
で。でブリッジでも見ちゃうと思ってたんだけど、やっぱ全然違います。
ああ、そう。いや、最近ちょっとインデックスプリントは CS5 がちゃん、
うん、
まあ僕の作りたいように作れなくてイライラしてて、
あ、
いまだにじゃあどうしてもインデックスシートを作りたいときは CS2 で作ってるっていう。
ああ、そうなんだ。
はい。そんな感じなんですけど、ライトルームがそういうの機能が充実してたらいいなと思いながら、まだ試してないんですけど。
なんかやっぱり今の納品の時がやっぱり時間があまりないしっていうか、うん、その一つの仕事で単価がそんなに高いわけじゃないので、
あ、そのパッと見て、
うん、いっぱい取った中から納品するやつを選ぶのに、うん、結構時間かかってたんですよ、
ブ
リッジでやってた時は。でそれがライトルームになって、まあでもそれでも時間かかってるんですけど
ね。まあでもストレスをね、
うん、
とか、あとその操作で間違えると、間違ってゴミ箱とかさ、コピーしたつもりがコピーになってないとか、
うんうんうん、
たまにあるでね、そこら辺がこうなんかスムーズだとありがたいですね、
うん、ですね。なので僕のやり方というか、その取ってきて納品までの流れとして、今ライトルームが入ってすごくやりやすくなった感じがするので、うん、今年はこれが大きかったかなって気がしますね、
はい。
で200回ですよ。
はい、
特番もやってるから200回が200回じゃないって言ったけどっていうのでよく分かんなくなってますが、まあ一応通常版では200回が6月25日、
はい、
湿度が高い季節になりました。そんな季節にアダルトな写真展のお話、
はい、
神保町画廊さんでやってた村田健一さん、
はい、そうですね、
の少女に住む魔法、
はい、
をご紹介をしております、はい。で7月に入りまして201回、イベントのお知らせ、あ、そうです、8月6日7日渋谷で、ポッドキャストステーションスクランブルのイベントを開催しますというのは、ここからご案内を始めています、
はい。
で小関さんの写真の、救出、まあ、サルベージボランティアのその後のお話などもしてい
ただきたい
ですね。で202回、
もうそういうこともあった、はい、長野県まで行ってきました。でこれ面白かった、
出前授業
ですね、はい、
写真部ね。これもまあいろいろありましたよね。
はい、そうですね。まあそれをどうなって言ったんだろうって、まあ来年もしお呼びがかかればぜひっていう感じなんですけど、うんう
んうん、まあそうですね、なんか変わってるといいなっていう気がしますけど、うん、まあちょっと環境的にね、うん、もうちょっとなんとかなんないのみたいな感じがしましたけど、
うん、
状況は変わってるといいですが、
はい。
で202回はそうですね、203回、
はい、
機材にトラブったことありませんか。ああ580、そうだ、
はい、
発行館行かれまして、
はい、
ダメになったのがここなんですね、
うん、
で須野さんは 5D のセンサーに傷発見、
はい、
ということで
未だにそのまま使ってるんですけど、
あ、そうなの、
うん、あんまり絞らないように、まあ普段からあんまり絞らないから、
うんうん、
もうあんまり関係なかったって言えば関係ないんですけど、うん、この間ねよく見たら、うん、目ではっきり分かるぐらい傷ついてまして、
うん、び
っくり
しました
。はい、
でそれいくつで絞ったらアウトの、
ね、11よりも絞ると分かりますっていう話なんですけど、
うんうん、
まあそのはっきりこうね、なんか鉛筆でこう写真に線引きましたみたいな、そういう傷じゃないから、
うんうん
う
ん、
もう 100% とかでピクセル等倍とかで見ないと分かんないですよね、
うん、じゃあ、うん、まあ引きちゃ引きなのか。で、204回、
はい、
これも写真展かな、
あ、これはちょっと訂正等倍ということで、まあさっきの、第200回の神保町画廊の村田健一さんの写真展の解説がちょっと不備がありましたということで、うん、訂正追加をしておりますということです。
はい、で私のスピードライトの、はい、故障の続編、
このブーンビシビシシュワーってなんだとか思ったんですけど、
うん、
あれですね、剣道の撮影を初めてしたっていう、
はいはいはいはい、
うん、
難しかったっていうね、
難しかった、うん、なんか途中でスターウォーズを見てるような気分になったんですけど、
うん、で205回が、なんだこれ、あ、これイベントの何やろ
う、
ね、
そうですね。
で8月に入りまして206回、ここは長倉、
はい、ひろみさんですね、
ひろみさんの北の島南の島、
はい、
これちょっと見てみたかったんですけど、
ああ、うん、そう、うん、まあこの8月っていう暑いっていうこともあって、
うん、
なんか行くと涼しい気分になったっていうのもありますし、うん、まあ長倉ひろみさんといえば非常に著名なドキュメンタリー作家の人の風景写真っていうところが、
うんうん、
とても面白かったですね。
はい、で8月13日は207回渋谷のイベント、
はい、
直前直後スペシャル、そうだ、
はい、
これあれですよ、直前まで僕買い物してましたからね、前日に
お疲れ様でした、
お酒を買ってなんだかんだやって、で直後も、直後の分もその日に撮ったんですよね。
そうですね、
でその間に何かが入る、
はい、
収録した、ちょっと今聞くときっと間抜けなんだろうな。8月13日の207回でございます。
はい、
で、8月22日、メールのご紹介で、辰巳さん、アジノさんから、
はい、
いただいたメールをご紹介しておりまして、アジノさんから、エグジュファイルの情報を解析するソフトをご紹介いただいたりしております。
はい、ます。
で、209回、高野さん、あ、高野さんが、オリンパスのカメラを、
うん、これ OM 版だった
の、うん、運もらった、
はい、
で、あ、そうか、須野さんお休みだったんだよね、
はい、
で、小関さんと、あれ小関さんいたっけな、まあご紹介して、
はい、
あ、小関さんいた、小関さんと3人で、
はい、
紹介しております。210回は9月6日、小関さんが写真を始めたきっかけ、
おお、
そうか、これは2人、
これは僕もいないので、うん、2回撮ったんじゃないですかね、
だったっけ、
多分なんかそんな感じがしないでもない、
まあ、小関さんが、小関さんにの小関さんとはどんな人かみたいなやっとこうみたいなので、
はい、
きっかけ、これさ、みんなもやってるんだっけ、須野さんもやった覚えてんのがね、かよすけさんの始めたきっかけみたいなのを聞いた覚えがあったんですよ。
あ、はいはい、
あの人なんか絵を描くのが、絵が描けなくてみたいな話を聞いた覚えが、
あ、そうか、相当昔ですね。始まった
ことないですよ。スノーさんでやった
そうか、そうか、
スノーさん
の、やりましょうとか言っといてやんなかったような、
じゃあスノーさんのやらないといけないね。
そうですね、まあ、これもまたちょっと、はい、 宿題が。
スノーさんの写真を撮り始めたきっかけについて、
はい、
来年度、どっかでご紹介、
はい、まとめてお話できれば。はい。はい、
で、9月11日210回。
はい。
ため息が入ってますが、イベント直前にプリンターが壊れてポストカードが量産できなかった。あ、エプソン、はい、PM9000 ね。
はい。
で、買い替えた。
はい。
ですよね。そうですね。それもどうですか、プリンターは。
いや、やっぱりさすが、いい、当たり前なんですけど、9年前のと比べて良くなかったらっていう話ですけど、
うん、
いいですが、
うん、
あの、やっぱりね、ブラックインク、の減りが早い感じがするんですね。まあ、あの、いろいろ書類みたいなのも出してることもあるんですけど、
うん、
それにしても、あの、フォトブラックとマットブラック切り替えたら、
うん、
まだマットブラックちょっとあったじゃんっていうのに、次切り替えた時にありませんって言われて、うん、ふざけんなこの野郎という時があるんですけど、それ以外は。ただね、あの、学校で9600マーク2だっけ、あの、はい、キャノン使ってるじゃないですか、
うん、
あれはねマットブラックフォトブラックの切り替えしなくていいんですよ。
ん、
入れ
っぱなしでできる、
入れっぱなしでできるんだ、
はいはいはいはい、
まあ、あの 5PX だっけ、新しいやつ、
うん、
あのエプソンのも、
うんうんうん、
もう大丈夫なんですけど、まあ、うん、僕の5600は切り替えるたびにガチャって外してやるんですが、
うんうん、
なんかもう学校のそれに慣れちゃうと、すごいまどろっかしい、
うん。ああ、そうでしょうね。
しょっちゅう入れ替えるの間違えて、忘れて、プリントしようとして、
うん、
プリンタードライバーに警告が出てっていう、う
ん。あ、でもちゃんと出てくれるんだ。
あ、一応出ますね。
うん。うん、であれば、まあ、まあでもめんどくさいね。
まあめんどくさいですね。4000の時は別にそんなに、感じなかったんですけど、うん、それしか使ってないから、
ね、あ、そ
っか、まあそんな感じで、はい、まあこれ新しいねキャノン VS エプソンもちょっとやりたいなとは思ってるんですけど、
うん、あ、そっか、両方使えてるんですもんね。
そう
か、じゃあそれもまたぜひ、
はい、
紹介していただきましょう。で、212回が、私は女子中高生の写真展を、はい、たまたま、女子高女子、じゃ中高一貫の学校か、
はい、
女子校を見に行く機会がありまして、写真展を2箇所かな見てきて、で、まあ、さっきも紹介しました長野のね、須野さんが出前で行ってきたの時の、まあ一部ですけど写真見せてもらった時とちょっと随分印象が違ったので、まあちょっとそういう比較も面白かったかなというところで、でこの時に、須野さんの今年の写真展、
はいはい、
ジェットライナーのご紹介を始めております。
はい、そうですね。
で9月26日213回がタムの60周年、
あ、はいはい、
結局買わなかったけど
そうですね、う
ん、
これ僕の写真展とかバッチリ被ってたので何も、
うん、
結局何もあの、ウェブサイト眺めただけで終わっちゃったんですけど、
うんうん、まあ購買率ズーム18200300だっけ
だったから
250だっけ忘れちゃった
すいませんタモロさん、
まあ購買率ズームね、はい、まあ、でも、はい、タムロンのはね比較的リーズナブルだし、
うん、
まあ物もいいしっていうところで、う
ん、まあこの後ね例の企業の写真教室の時に、
うん、
これを叩き台に使ってくださいって言って、うん、担当の人が自分で撮った写真のデータをもらったんですけど、
うん、
それがその人が撮った使ってるレンズがこれでした。
ああ、そうなんだ。
うん。
いや、僕は今回、悩みつつも、結局、キャノンのレンズにしちゃったので、
あ、はい、
テレ側が、このタムロンの60周年記念モデルよりは、200までしかないので、短いんですが、はい。でもね、やっぱり便利だなと思ってたんですけど、暗いね。
いや、それは言っちゃいけないと思うんですけどね。まあ、しょうがない
しょうがないんでしょうけどね。
あの、タムロン が悪いわけじゃなくて、ただキャノンとはあのヘリコイドとかねズームリングの向きが逆なので、確か、
ああはいはいはい、
うん、ちょっとキャノンで使うのは結構僕は身の味が悪いって感じ。
なるほど、
ボディがね、
うん、いやまあこのタムロンじゃないんだけど、その18200使ってすごく便利だなと思ってたんだけど、やっぱ最近になってやっぱ特にねテレ側にした時に周辺がすごい暗くなるんですよ。
あ、暗くなりますか、ね、それあの補正は、うん、まあいちいちやんなきゃいけないと大変ですけど、フォトショップとかでライトルームとかで補正は自動的にはできないんですか、
ね、レンズのあれ持ってるんだよね確かね。それ試してないんで、うん、今度試してみたいと思います。、うん、もう覗いてる間にちょっと暗いんですよ。
そう、
いやなんかこれやだな、気持ち悪いなって思い出したらすごく今気持ち悪い、ちょっと今気づかなきゃよかったと思って。
ああそっか、いやあれでも逆に周りを暗くすることでこうね、イメージを際立たせるっていう、そういう撮り方があって、
うん
うん、まあ震災の時の写真のこう棒じゃないや、いろんな大手、
うんうん、
通信社のカメラマンの写真見てると、
うん、
ほとんどそれ周辺原稿をわざと、
うん、
こう使ってる写真が多かったので、ああなるほどっていうか、みんな後悔とか思ったのもあるんですけどね、うんうん、まあそれはまあ逆に効果的に使ってるわけ で、
うんうん、
で多分使ってるレンズはすごい高いレンズだから周辺健康起きてないと思うんですけど、うん、
なるほどね、まあ、ちょっと、もうちょっと使ってみないとっていう感じはしますが、ちょっとやっぱりああそれなりなんだなっていうのがちょっとね最近気づいてショックを受けておりますが、はい、でその次が214回橋口ジョージさんの古墳、
割と最近な感じになってきましたね。
そうい
えばこれは僕も見に行きましたし、
私も行きました。
はい、
ね、やっぱ良かったですね。橋口さんは良かったなと思いますが、ここの時に、さっきちらっと話したニコン1のね、J1V1 見てきましたということで、うんうん、最初のインプレッションをご紹介しております。で215回ニコンサロン、この時に私とスノーさんが見てきたということで、
はい、
コメントしてニコンのワンについてもまた話をしております、うん、で216回が、スノーさんの個展の中間報告、あれ、はい、これも始まってんのか。
はい、そうです、
始まってますね。
これ始まってます、
はい、で相沢さんのブログや辰巳さんのブログもご紹介しておりますので、はい、ぜひアクセスしてみてください、はい、バックナンバーのページから10月17日216回のところにリンクを貼ってあります、はい、で217回、
はい、
水平垂直を見極められるか、この時スノーさんいなかった、
いませんでした、はい、
1DX が発表されたという話と、
うん、
要はね体育館の上から舞台を撮ったんですよ、
はい、
その時に、なんか分かんなくなったんですよ。
うん、ありますねそういうことね、
うん、で生徒が綺麗に並んでるでしょ、
うん、
その舞台に向かって、うん、その列と舞台のヘリとか、
うん、
天井なん
てそうなんです
と、こういうふうに見ていくと、
うん、
望遠などまだあれなんですけど、広角にして両方入れようとするとわけわかんなくなってきて、
うん、
あれなんだあれってちょっと変な変築理になったことがあったので、
うん、
まあ、そんな話をしてみました、
はい、
11月に入りまして218回、くすのさんの個展ありがとうございました、
はい、
かな
ですね、はい、
で
この時は皆さんのおしゃべりを入れてんですね、はい、あの現場で撮った、
ああそうですね、はい、皆さんからの、
音源を使わせていただいて、
感想などを皆さんのお声をそのまま使わさせていただいております、はい、で219回運動会で撮影、私か、
はい、
とジャパンカップ行った時の話、
はい、
でこの時はまだセブンがなくてですね、
はい、
散々だったというようなお話でございます。
はい、
あ、テンバがヨレヨレって、
ああの結局ですね誰も推薦がなくてです、うん、実は買ってしまったんですけど、
あ、そうなんだ、
はい、大幅にいろんなところを妥協しまくって、
うん、
なんか ごく普通なカメラバッグ、まあごく普通だっていうかやっぱりメッセンジャータイプのやつなんですけどね、うん、まあよくあの考えられていてそこそこ使いやすそうなんですが、
うん、
ただ耐久性的にはやっぱりテンバには及ばなさそうな感じがして、
うん、じゃあそれもまた、
っていうまた新たなカメラバッグ企画ができそうな感じですけど、
でご紹介してもらいましょう。
はい、
で210回が11月20日です。スノーさんが 1DX 触ってきたということで、
はいはい、触ってきました。
プロサービスにあったんですよね。
そうですね。
触ってきた時の様子で APS 位置がどうかっていうことで話をしております。
はいはい、
そうだ、メールいただいたんですよね。
そうですね、あの青地さんから非常に細かく、
はい、
あの
いただいた、
それはこういうわけでっていう、分かりやすいあのメールをいただいたので来年ご紹介できればと思います。
そうですね、
はい、
また年明けご紹介させてもらいます。
はい、
221回12月12日フォトスクランブル221回、そうか、公開で開いたんですね。2週間ぶりの配信、
はい、
ということでこの間何をしてたかということとその間に 7D が来ましたということで、
はい、
7D を使った感想とかを話しております。で、孫さんは間宮の二眼レフ、
はい、
預かるということで、
はい、これはまあ今数本撮ってみましたけど、
うん、
なかなか面白いなと思ったのと、うん、学生の目の前でフィルムの入れ方失敗しました、
うん、なるほど
すげえちょっと恥ずかしかったですあれーってぐるぐるぐるって巻いてるうちに終わっちゃったっていう、
うん、そうなんだ、
はい、そういうこともありました。まあ来年ちょっとバリバリ使ってみようかなと思っております、う
ん、はい。で、先週分がまだ配信しておりません、
はい、
本当はもう配信していなきゃいけなかったんですが、先週何話したんでしたっけ。
はい、月食を撮りましたという話と、 あと小関さんの、
うん、
メッツですね、ドイツのメーカーの
クリップオンストロボ、
クリップオンストロボを輸入しましたって並行輸入しましたというお話をしています。
これを配信、はい、収録している時点では配信になっていませんが、
はい、
これを配信する頃には配信になっていると思いますので、ぜひ聞いてみてください。
了解です。
で、まあざっと駆け足できましたが今年1年どうでした。
そう、まあ、まあ震災のことは別に置いといて、
うん、
結構カメラ界ではやっぱりあの、まあ、ペンタックスが離婚に行っちゃったのと、
うん、
オリンパスがいきなりあんなことになってしまって猫カレンダーがなくなったっていう、
うん、
ちょっとまあいろいろね、こういう社会的なあの経済的なそういう動向が写真にも強く影を落としているんだなと、
うん
うん、いう感じはしましたね、
うん、
まあ個人的にはもう大学の方の授業が非常に面白かったというか、
うん、
大変だったというか、
うんうんうん、
また来年度のもまた大変になりそうっていう感じがしてですね、
うんうん、
今からちょっとなんか書類仕事がやたらと多いのでうんざりしてるんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、まあまあね、あの普通に会社勤めしててもそんなの日じゃないと思うんですけど、
うんうん、
普段何もしない人なので本当に書類一枚書くのでうんざりするっていう感じです。
なるほどね、
はい、
まあ、なんか回数繰り返せば同じパターンの繰り返しだからとか思っていたのがそうでもなかったみたいな。
あ、全然甘かったですね、やっぱり、
ね、
うん、人が毎回人が違うのでその、うん、その人たちに合わせて、
うん、
ちょっとこういろいろやんなきゃいけないし、
うん、
こともあって、まあ、生ものだねと、授業は生ものだねとか思いながら、
うんうん、
やってますけれども、はい、まあ、ね、張りがあっていい1年だったとは思います。うん、はい。
まあ、じゃあ、結構充実してた感じなんですね。
うん、まあ、なんかいろいろ追いまくられてましたね。うん、なんか11月ぐらいとかは例のあの、こう、象とかカンガルーに追いかけられるイベントが来てとか。 してます、してます。はい。
まあ私は、まあ今年その学校関係も去年に比べて数多くもらえたので、そこら辺でバタバタと忙しかったのと、うん、まあ後半になってやっぱセブンかな。で、さっきちょっと紹介したライトルームかな。うん、今年大きかったの。あと、なんといってもまあこの番組も含めてやった渋谷のイベントね。
ああ、はい。
大盛況で、たくさんの方に来ていただいて。はい、非常に感謝しております。で、年内にもう一回やりたいなと思ってたんですけど、
そ
んな感じでバタバタとしてしまって、ね、結構あの場所が人気でね、
そういうこともある、
早いんですよ、こうなっちゃうのが。もう月が変わった時かなんかに2ヶ月先の週末を抑えてみたいなことをしないといけないんで、その時に自分があんまり余裕がなく、
うん、
先どうなっていくか分かんないから今抑えられないなってやってるとあっという間に埋まってしまうみたいな。
そうですよね。いや、まあどっちかを優先するしかない感じですね、うん、そうなるとね。
なんでまあ年明け早々にちょっと場所を抑えてなんとかね、来年遅くならないうちにもう一回、うん、再度チャレンジしたいなと思っておりますので、ぜひまた皆さん足を運んでください。年明け日程が決まりましたら、また番組の方でご紹介したいと思います。ぜひまた皆さんと一緒にね、はい、楽しい時間を過ごせるといいなと思ってますので、
はい、
そんな企画も考えております。で、番組自体も少しね、いろいろと内容も考えていこうみたいな話もみんなでしてますので、まあ、これまでと変わらない部分、変わる部分、いろいろ出てくると思いますが、来年以降も、この、スノーさんのことスクランブルよろしくお願いしますという感じでございます、
はい。
ということで今年1年ご愛聴のほどありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーです。
では皆さん良いお年を。
はい、良いお年を。